リンジェリーゼリットラジオ。この番組は日本ケアメイク協会がお送りいたします。こんにちは、エミミンです。第9回目プリンセスネットラジオの配信がスタートいたしました。今週は比較的暖かい日が多かったですね。でもまだ1月も後半ですので、また来週からも寒くなるそうです。皆様、風邪などひかれませんよ。お気をつけくださいね。今週もインタビューの模様をお届けしてまいります。今回インタビューをしてくださいましたのは、ブラインドメイクは生きる力にを執筆されました松下めぐみさんと、私の人生の宝物3つの光を執筆されました鈴木かな子さんです。プリンセスネットラジオ、今回も最後までよろしくお願いいたします。それでは最初にお聞きいただきますのは、鈴木かの子さんにインタビューをしていただきました模様です。鈴木さんにインタビューをしていただきましたのは、神戸大学心理学研究室教授の北真一先生です。それではお聞きください。
今回は神戸大学心理学研究室教授の北真一先生にお話を伺いました。ブラインドメイクがどのような心理的影響を与えるのか関心をお持ちいただき、ブラインドメイクの可能性などについて大変興味深いお話をしてくださいました。よろしくお願いします。北先生はブラインドメイクをどのような形でお知りになったんでしょうか。
私、日常生活の中では化粧ってあまり興味なかったんですね。ただ、大学院生なんか育てておりますと、そういう人たちにいろいろ活躍の場を与えなきゃいけないので、特に就職とか考えると、化粧っていうのは結構受けがいい部分もありますので、それでちょっと興味がありました。はい。あと、研究の上では、もともと視覚のことを中心に、人間の感覚のことを調べていて、そうすると、感覚系いろいろ調べていくと、一つの感覚がない場合にどうなるんだろうかという、そういう研究アプローチはあるので、で、そちらの方をやりたいというふうに思いました。あともう一つは、顔の研究っていうのもやってまして、顔っていうのは、普通の物体と全然扱いが違うんで、人間の脳の中なんかで。で、そういうのはただ、顔を見た場合の話なんです。でも、見えない人だって、やっぱり顔っていうのは多分別だろうというふうに考えまして、そういうのを合わせていくと、まあ、視覚障害者にある化粧っていうのが、どういうものであるのかっていうのは、ちょっとした手がかりになるなと思いました。
ありがとうございます。そして北先生はブラインドメイク物語も読んでいただいたっていうお話を伺ったんですけれども、はい、ありがとうございます。何か本を読んで全体を通してのご感想などあればお聞かせいただけますか。
まずブラインドメイクアップっていうあれはびっくりしました、あんまりどういう人が化粧してるとかしていないとかっていうの気にかけてなかったんで、見えない人とか、極端に見えづらい人とかが化粧するとか、そういうのも、いわばそちらの方に目が行ってなかったんですね。でもそういう事例があるんだっていうのは驚きました。あと、化粧の技術的な面でもいろいろなんか書いてあったんですけれど、ね、はい、特に目のあたりをいじるっていうのは大変難しいだろうなと思うんですけれど、そこのところにも踏み込んでやっているというのはびっくりしました。
そうですね。まあね、本当にこうマスカラ、ビューラーまでね、全部できるっていうことなので、私もそこが すごく魅力的で習った一人なんですけれども、はい、
あとちょっと面白かったのは唇の形を横に引くイという、
はいはいはいはい、
そういう風な形にしないとまっすぐにならないので、
うん、
口紅が塗りにくいんだけれど、でもそれはちょっと難しいところがあるという風な記述もありまして、
うん、
それなんかもちょっと面白かったですね。
ああ、そうですね。うーっていう風になってしまうとかね、
はい、丸くなるという、
そうですね。なるほど。結構そういう新鮮なね、部分がいっぱいあったのではないかなと思うんですけど。うん、
でもいずれにしても、はい、そこら辺が面白かったという理由は、見えない人にとっての顔っていうのがどういうものであるのかという。
うん
う
ん、
これについての研究、私の知人の、うん、研究者がやってるのがありまして、
うん、
先天盲の人でも触覚で表情がわかるっていうのがあるんです。
ああ。
石膏で作った人間の顔の像を触ってもらって、いろんな表情をしているのがわかると。で、これは、触った当人もそんなことできないだろうというふうに、当初思ってたんだけど、できちゃったという、そういうふうな試練研究なんですけどね。視覚以外で人間の顔の特殊性っていうのを、そういうのを調べてる話っていうのは。でも、最近、発表されたのでは、顔のイメージを思い浮かべると、脳の、まあ、叱るべき場所、顔特有の場所っていうのはあるんですけど、脳の中で、
はい、
そこら辺が活動しているとか、そういう話はあります。
ああ、そうなんですか、はい、へえ。私の方も聞いててね、いろいろ面白いなって、もっと聞きたいなと思うんですけれども、はい、そうしましたら、最後に、ブラインドメイクの今後についてなど、何かこう応援メッセージなどお聞かせいただけたら嬉しいなと思います。
視覚障害者とともに、例えば高齢者とかそういう風なのに幅を広げていったらいいだろうなと思っています。
あ、そうです、ね、
人数規模が全く違いますので、
2
桁違いますから、
はい、そうですね、ね、
まあ、私自身も見えない人に協力していただいて、
うん、
でデータ取ったりして研究進めておりますので、うん、
はい、
そういう意味で視覚障害のことから最初入っていったわけですけれど、はい、視覚障害に限らず、同盟客っていうのは大事らしいんで、
うん、
実感としては全然わからないんですけど、私は。大事なんだったら、それちゃんといろいろ、いや、まっとうなやり方で、広げていってほしいなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。今日は北先生にインタビューを伺いました。先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
鈴木さん、ありがとうございました。続きまして、松下めぐみさんにインタビューをしていただきました模様をお届けしてまいります。松下さんにインタビューをしていただきましたのは、岐阜美容学校副校長木下光先生です。それではインタビューの模様をお聞きください。
今回は岐阜美容学校の副校長先生でいらっしゃいます木下光さんにお話をお伺いします。木下先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
木下先生の周りには視覚障害者の方はいらっしゃいますか？
はい、私の周りにはいないんです。
そうなんですね、
はい、そ
したら、
はい、
視覚障害者の方が鏡を見ないでフルメイクができるブラインドメイクっていうのがあるんですけれども、
はい、
それは見たり聞いたりしたことはありますか？
それも初めて聞く言葉でした。はい、
そうですか。
そうなんです。
木下先生はブラインドメイク物語を、はい、読んでくださったんですよね。
はい、そうです。読ませていただきました。
ブラインドメイク物語はどなたかにご紹介されたんでしょうか？
はい、松風の、三本松会長様からプレゼントしていただいて、ブラインドメイク物語を読ませていただくことになりました。
そうなんですね。
はい、
三本松会長は、いつもブラインドメイクを応援してくださってる方なんです。
はい。
はい
はい、
どうでしたでしょうか？率直にご感想をお聞かせ願えますか？
そうですね。率直にと言いますと、まあ、とにかくびっくりしました。本当に私も勉強不足で、ブラインドメイクということを場も知らなかったですし、もともと視覚障害者の方と携わったことがないですので、その人たちがメイクをすることに対しても何のこう 思いもしていなかったっていうところですごく衝撃を受けまして、なんか私の人生も反省から始まりました。
そんなまさか
本当に知らなすぎるということにすごくこう本当にこうびっくりです。自分は本当にこう知らないことがまだまだいっぱいあるんだなっていうところで反省をしました。
そうなんですね。はい、いやいやいや、本当にね、視覚障害者はもう見えないっていうところがあるので、
はい、
メイクをしたくても諦めちゃった人が多いんですよね。
はい、
で、そんな中で、大石果歩さんが、はい、開発してくださったブラインドメイクプログラムで、できるということが私たち分かりまして、
はい、
フルメイクができるようになったんですけれども、まだまだ知らない方が多いんですね。視覚障害者の中でもブラインドメイクのことを知らない方が多くて、はい、で、だから、いろんな方に知っていただこうという活動が今、みんなでブラインドメイク物語という本を出版するに至った経緯なんですけれども。
私、美容師をやって、でまして、で、メイクをするっていうのは普段お仕事でもずっとやらせていただいてたんです。お客様に対してやらせていただいてたんですが、はい、本当にもう恥ずかしい話、目の見えない方がどうやってメイクをしているんだろうっていうことにさえも気がつかずにいたっていうところで、本当にこう自分が人としてそういうところにこう大きく目を向けていなかったっていうところでは、すごくなんか何やってたんだろうかなっていうところで先ほどの反省だったんですが、もう本当にそういうところも疑問に思ってなく生活を今までしていたっていうところでは勉強不足でしたし、本当になんかこう失礼の感じの思いがいっぱいですし、本当に本当にそうなんですね。美容師としてちょっとねダメだなって思いました。い
やいやいや、木下先生お優しいんですよ。それはそう思ってくださるっていうことは、とってもとってもお優しい方だから、そうやって思ってくださってて、本当にそう思ってくださってっていうのを聞くだけで嬉しいなって思います。できたらこれからいろんな方にね、はい、そのブラインドメイクのことを広めてほしいんですね。
はい、
本当に美容のプロでいらっしゃるから、これからその高齢化になってその目が見えにくい高齢の方もいらっしゃるじゃないですか。
はい、
あと、
はい、
若い近視の方たちだったら、メガネ外したら眉毛描けないとか、
はいはい、
そういう方たちにもブラインドメイクは有効なのかなっていう話に今なってて、はい。はい、実際に静岡の方で、青眼者っていうか目の見える人向けの講座も開かれてるぐらいなんですよ。
はい、あ、そうなんですね。
はい。結局、大石果歩さんがびっくりしてるところはそこで、最初は目が見えない視覚障害者の方たちに向けて、化粧ができるようにって開発したプログラムなんですけれども、
はい。
蓋を開けると目が見える人も全然使えるっていうことで、
そうなんですね。はい。
やっぱり白内障であったりとか、
はい、
ね、年齢とともに目が見えにくくなってたりとか、鏡が見えにくくなってたりとかする方たちに意外と好評であったり、はい、あとはコンタクトレンズかけてるとね、お化粧できるんですけど、はいはい、メガネの方だったら本当にメガネ外しちゃうと眉毛かけなくてみたいな方がいらして、
はいはい、
うん、そういう方たちに向けてもちょっと反響がありまして、
そうですね、はい、そうですね、うん、よく年代の高い方なんかでもメイクをさせていただくと、うん、やっぱりこう目が見えないからやってもらってすごく良かったっていうで喜ばれたりもしますので、うん、まあ、そういうことが言えるとね、うん、思います。はい、
そうですね、だから本当に開発者の大石さん自身は視覚障害者に、はい、ぜひともメイクをして元気になってもらいたいっていうところで開発されたプログラムなんですけどね。
はい、
本当に私もびっくりしたとかってこの前もおっしゃってて。
ああ、そうですか。
で、ブラインドメイク物語の巻末の方には、メイクの方法も、
そうですね、
テキスト化されておりますので、はい、見えてる人だったら本当に意外と、 テキストでレッスンできるんじゃないのかなって思うんですね。まあ私たちはちょっと見よう見まねっていうことができないので、その辺のところは無理なんですけれども、
はい、
見える方だったら、本当に習得するのは、そんなに難しいことじゃないのかなって、
そうですね、
思ってまして、
はい、
本当にそうやってブラインドメイク物語を読んでくださって、私たちのところにこう、思いを馳せてくださった先生、はい、私の先生で、本当に。
メイクのテクニックもそうさることながら、そのメイクを、ブラインドメイクというもので、本当皆様が、こう、生き生きとまた新しい、こう、気持ちで前に進まれているっていう、その内容にもすごく感動しまして、私、メイクはやっぱりハートでするもんだっていうのを常に思っていたので、
はい、
もう本当にそれが、なんかこう、またさらに強く感じまして、やっぱり自分が、あなたを綺麗にしたいっていう、気持ちがないとメイクって人にこうさせていただくときにやっぱりこう出てこなくってやっぱり幸せなメイクってあるかなと思ってずっと美容師やってきたんです、
はい、
で自分の気持ちがやっぱり暗くってこうメイクをしてしまうとお客様のお顔もやっぱり暗い感じになってしまったりっていうのもやっぱりあると思うので、
はい、
メイクってやっぱり人の心にすごくこう関係しているっていうふうに思ってずっとこう、はい、やってきたものですから、はい、もうまさにこのこう見えない方がそのメイクを自分でできる外に行けるっていうところでなんかこう、こう見えないんだけども見えているっていうところがすごくこう心に響きました。上手に言えてないと思います。いや
ありがとうございます。メイクはハートでするものってすごいいい言葉ですね。
もうずっとそう思って聞いてたので、
本当に同じ女性なんですね。目が見えなくても、はい、見えても、はい、女性は女性で、はい、綺麗くなりたいって思ってる気持ちは一緒で、
はい、
だから私たちがお化粧することで周りの人たちも、はい、綺麗くなったねって声をかけてくださって、はい、本当に会話のきっかけになったりもするんですね。
はい、そうですね。はい。
だから本当にメイクっていうツールは女性にとっては一番大事な、
うん、
大切な部分かなって思って、
はいはい、
私も思ってましたし、はい。本当にそうやって、木下先生が言ってくださったの、うんうんって思いながら。
いやいや、もう、本当にもう、ねえ、ごめんなさい。私も本当にこう、知ったかぶりで話しているかもしれないです。いやいや、
とんでもないです。本当にみんなそうですよ。本当に、そうやって、綺麗くなりたいっていう気持ちにね、蓋をしないでよかったなって思えるのがもうとっても嬉しくって、みんな同じことを言うんですけど、お化粧して歩いてるとね、もう周りがとっても優しいんですよ。
ああ、そうなんですか。
もう周りの人がすごく優しくって、はい、そうすると本当にお姫様になった気分。
あ、そうですよね。
大石先生もいつもメイクをするとプリンセスにみんななるのよっていつもおっしゃってて、
素晴らしいです。
だからこのラジオもプリンセスネットラジオって命名させてもらって、
はい、ね、いいお名前だなと思って。
そうなんですよ、はい、大石先生が命名してくださったんですよ。で、はい、はい、で編集してるスタッフもみんな視覚障害者で、
はい、
一生懸命やってますので、今後ともどうかよろしくお願いします。
もう本当に私の方こそいろいろとまた教えていただきたいなと思います。
またこれをご縁にいろいろと、はい、お話をしてください。
はい、
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
松下さん、ありがとうございました。本日インタビューにご協力いただきました北先生、木下先生、ありがとうございました。 本ケアメイク協会がお送りしてまいりましたプリンセスネットラジオ、皆様お楽しみいただけましたでしょうか。番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。番組の感想やブラインドメイク物語をお読みいただきました感想、番組で取り上げてほしいことなどお待ちしております。番組の感想はラジオをお聞きいただきました同じページのコメント欄からお願いいたします。プリンセスネットラジオへのお問い合わせは emi@caremake.or.jp emi@caremake.or.jp 日本ケアメイク協会へのお問い合わせは office@caremake.or.jp office@caremake.or.jp です。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。次回の配信は2月3日を予定しております。それでは皆様、次回まで素敵にお過ごしください。えみみんでした。